けれども、はい、録音始まりました。今日のテーマ、ライツさんお帰りなさい、LEL 体験談聞かせてくださいの回です。イエーイ、パチパチパチパチ。ちょっとですね、じゃあその話に触れる前に近況をちょっとお伝えしようかなと思うんですけども、まずね、椿ヶ鼻、ヒルクライムレースが大分の日田だよね、日田でありまして、カッチなんと2位という成績を残しました。拍手すごいすごいですよね。復帰戦で折れてるのに、もうくっつって、もうくっついちゃったのかな、骨。ねえ、カッチその辺どうですか、骨くっつきました？優作来てくれてる。ありがとうございます。よっちゃんもよろしくね。ね、こう、なんとこの、今、カッシーと優作さんとね、椿ヶ鼻ヒルクライムに出てくれた二人が来てる、聞いてくれてるんですけども、カッシー、骨はくっついてる。お、骨くっついてる。早くない？ね、すごいですよね。2位。っていうか、多分事前情報で、その、1位の人がね、長崎のネストっていうチーム、もうバリバリ早いチームがいるんですけれども、そこの女性が1位で、かなりの資格だったと。ね。知らなかったっていうか、その方の実力を事前に知ることができてたら、まだマークとかできたんですかね。ただ、早かったっていうのを聞いてるから、それを知ってた上でも、カッシーが1位になるのは難しかったのかな？どうなのかな？ああ、でも嬉しいですね。こうやって表彰台に、ポディウムに立つって、やっぱかっこいい。かっこいい。あの写真。ね、カッシー初の表彰台。今後もちょっとレースとかいろいろね。というか、ツールド沖縄にも出るもんね、カッシー。優作さんも、かなりの、パワーを出して走られてて、なんかみんなかっこよかったです。もっちゃん、もりぽん、優作さん、カッシー。え、4人で合ってるかな？サドルアップから出たヒルクライムのレースのメンバーですね。カッシー、その方、前回大会2位で、タイムは48分だったので、そこから4分短縮でめっちゃ強くなってたと。はー、すごい。4分短縮。ヒルクライムで4分短縮ってすごいですね。それはぜひ、どんなトレーニングしたかとか聞きたいよね、カッシー。ね。ね、各位私もですね、台湾のヒルクライムレースが10月にあるので、このままではいつもそうなんですよ。いつも一回ちょっと頑張ったらすぐサボる、サボりタイムに入ってまして、今。で、今、また水曜さんに、ちょっと、修行をつけてもらおうと、ずっと頑張ってるところです。ね、9月から毎日になれるかな？一応目標は毎日。毎日、ちょっとメニューをこなすと。そしてランニングも、ランニング10キロのイベントにも出ないといけないので、そのために4キロぐらい走れたらいいかな。で、いつかちゃんと10キロ1回走ろうかなっていう感じで今やっております。あ、カッシー曰く、多分体格的にクライマーっぽかったです。あ、クライマーの方、はぁ。みんなクライマーの人って細いよね。細い。細長い。手足も長いっていうなんか特徴がありますよね。うん、うん、うん。はい。そして水曜、うわぁ、ちょっと待ってよ。なんか前回のチャットの画面開いちゃって今、うわぁって言っちゃった。悲鳴が。暗闇ズイフトの中でみんなが恐怖画像をですね、いっぱい送りつけてきて、今それがちらっと見えちゃったんで、私はヒエッと言ったんです。全然関係ないが、ごめんなさい。悲鳴を上げちゃいました。ちょっと待ってね。ラジオにぎやかし部屋、あったあったあった。ありましたね。はいはいはい。で、水曜さんも、先週はレース出られて、クリテリウムプラス、TT のレースも出てっていう、連日のレース、すごい体力使うんじゃないかって思ったら、全然ですよって水曜さん言ってて、すごいですね、みんな。レース勢頑張ってる。ちょっと私はね、本当はポタリングガチ勢なんですけど、ポタリングガチ勢は今ちょっとお休みして、ヒルクライムに向けて頑張りたいと思います。はい。っていうことで、まあ、この前置きはこれぐらいにしておきまして、今日のテーマに移ろうかと思います。あ、ロジーさんも来てくれてる。サラミもよろしく。はい。ではでは。このあたりですね、今日のテーマ、LEL、大地さんお帰りなさい、インタビューしちゃいますと、ここが始まります。ありがとうございます。大地さん、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。あ、もう大地さん、いいですね。こう、イケボですね、イケボ。今日ですね、事前に、 こういうこと聞きたいなっていうのを送ってるんですけど、ちょっと多すぎませんかね、大丈夫ですかね。
まあ、ぼちぼちでなんとかできるかもしれないです。
ありがとうございます。そう、なんかちょっと分かんないっていうか、はい、あんまりね、あのさらっと流すものもあっても全然大丈夫ですので。
はい、分かりました。
はい、よろしくお願いします。まあ、みんなもうメンバーのみんな知ってると思うけど、一応自己紹介しちゃいます。どこに住んでて、どんな感じ のあれをしてますみたいな。ちょっとじゃあ大地さん、軽く自己紹介お願いします。
屋久島に今住んでいて、
はい、
で、まあ、基本的になんか旅かブルーベかみたいな感じで自転車を乗るっていう感じなんですよね。で、仕事はダイビングのガイドの仕事をしていて、まあ、その合間になんか自転車どっか旅に乗りたりするみたいな感じの自転車ライブをしてますね。
はい、屋久島からの、はい、ね、でも出身は東京の方でしたよね。
そう、出身は東京ですね。
ね、東京の方から屋久島に移ってダイビングのお仕事をして自転車を楽しんでるという、なんかすごい憧れますね、そういうの。あ、そしてクマさんがパラオって書いてるけどこのパラオネタ好きだな
パラ前職っていうか前住んでたとこですね。
ね、そうそう、大地さんが、で、去年ですよね、ダイビングのお仕事でパラオまたちょっと1ヶ月ぐらい行ってたんでしたっけ。
そうです、1ヶ月ぐらいパラオにちょっと行ったんです
ね、っていうぐらいの感じの、その旅人、仕事もなんかいろいろ旅をしながらやられてるっていう。っていうことで、大地さんのちょっとブルベ歴とかいろんなことをちょっと聞いていきたいんですけど、まずはじめに、大地さんはなんでブルベハマったんですか？
もともと、なんか、レースとかじゃない、けど、なんかちょっと自分に何かを貸しながらできる自転車の競技ってないのかなって調べたらブルベが出てきたんですよね。
ほう。で、それが自分の走りに合ってたという。
そうですね。めちゃくちゃ、最初に走ったのが、2022年なんですけど。
はい、2022年でブルベ始めたんですか？
そうです。なんか僕もちょっと気になって調べたら、22年の5月が最初ですね。
はい、結構最近でびっくりした。まあ、ね、最近ですよね。なのに、もうそんなロングブルベこなしてるっていうので、今びっくりしました。
最初に走ったブルベがめちゃくちゃ楽しくて、
はいはい。
それが熊本から宮崎までのブルベだったんですけど、
へぇ、熊本からのブルベ。
高千穂通ったりみたいな。
うんうんうん、ああ、高千穂か。結構山岳じゃないですか、それって。
そう、でもね、獲得は前半だけで1300とかアップぐらいなんですよね。だからそんなに、ひどくなくて、で、なんかすごい気持ちよくて楽しくて、なんか、で、それから、あれ、これの最高峰ってどこなんだろうっていう感じで、はい、海外ブルベに、ってった感じなんですよね。
早い、すごい早い、はい、もうその時点で最初のブルベで楽しさに味を占めて最高峰を調べるって、なんかこう結構飛んでますねすごい。じゃあもう目標が PBP とか LEL とかそういったものをもう最初から知ってたってことなんですね。
そこでまず PBP を見つけて、
うんうんうん、
で、LEL 知ったのは PBP のゴール地点です。
あ、嘘でしょ本当ですか？
そうです、そうです。LEL のゴール地点で看板見つけて、
はい。
で、あ、はい、こんなんあるんだ、ですね。
え、もうその場でエントリーしちゃいました、もしかして。
いや、その場ではしてなくて。
はいはい。
で、帰ってきて、ちょっとなんか、次どうしよっかなって思って、ってたら、なんか、はい、東京で PBP の報告会と、はい、なんか LEL のなんちゃら会みたいのがあって。
はいはい。
AR 日本橋さんかな？かなんかやって
る。はい、なんかあった気がする。うんうん。
それ出たら、優先参加券もらえるらしいよっていうのが出てきて。
はい。
で、その前にちょっと、普通に個人でエントリーしてみたら、それ落ちたんですよ、LEL の。
落ちることってあるの？
めちゃくちゃ LEL ね、抽選すげえ厳しいみたいで。
そうなんですね。
で、優先参加権がもらえるっていうので、あ、これもじゃあ本格的に目指すかっていう感じですね。
ああ、なるほど。あ、ちょっとここでカッシーから、その場でエントリーできるんですかっていうコメントが来てるんですけど、PVP の完走したゴールのところだったら優先権で、優先エントリーできましたよね。
そう、確かできました、できました。その時ね、僕やっつけよかったって後で後悔しましたけど。
ねえ、そうですよね。その時してれば一手間かかんなかったですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
まあ、言うて、でも1200キロ走った後にすぐ1500キロエントリーする、その精神力ねえ。その場で決断できるかっていうの結構ありますよね。
そうそう、あの時はもうお腹いっぱいはいっぱいでしたから
ね。まあでも中にはそうやってやって、そのブルベのはしごってカッシーが書いてるように、ね、やってる方もいたんでしょうね、きっとね。
ねえ、まあ、なんでしょうね。
ねえ、まあ、これだけ今 LEL っていう単語を発してるんですけど、 LEL って何っていうのをちょっと大地さんの口から説明してもらってもよろしいですか。もしね、今日聞いてる方はみんな知ってるかもしれないけど、補足としてお願いします。
LEL は、まあ、ロンドン、エディンバラロンドンっていう、まあその、はい、地名の略称 で、
はい、
でロンドンはイングランドの、まあ、有名なロンドンですよね、
はい、
でエディンバラは、スコットランド、そこから北の方にある地名の、うん、場所、まあ、ロンドンから750キロぐらいですよね、
はい、
で往復1500キロの、まあ、ロングブルベっていう感じですかね。
すごいですね、
はい、
いやー、1500キロか、1200キロ走っただけでもきつかったのに、プラスそこに300キロ乗るっていうのがねでしかも獲得標高もなかなかえぐかったですよね。
獲得標高1万6000ぐらいだったかな、1万6000ぐらいだったと
皆さんなんかもうポカーンとしちゃいますよね。1万って何ってなりますよねあ、カッシーが1年分だって、自分が登る1年分らしいですよでそれが制限時間がどれぐらいですか。
128時間です。
はい、128時間。ね、持ち時間もそんなに余裕ないような気するんですけど、どうですかね。
まあそう、まあ、なんか後半 PVP の時もそうだったと思うんですけど、やっぱ後半になってくると少し余裕が出てくるので、まあ、そこまで貯金が作れれば、まあなんとか、時速15キロですからね、大体ね。
はいはいはい。あ、やっぱそこはもう同じなんですね、時速15キロ。
そうですね。で、後半になるともっと甘くなってくるっていう感じですね。
はあ、すごいです。もうすごい。それに挑戦しようとした時点でもすごいし、PVP よりもやっぱ LEL の方が、さっき言ったようにエントリー峠もあるし、行く方法としてもなんか難しそうなイメージあるんですけど、どうですか。
イギリスにですか。
はい、そう。
イギリスに、チョコを使いました。
あ、チョコ便使ったんだ。はいはい。
僕、ブリティッシュエアウェイズで行ったんですけど、
もう一回お願いします。何ですか。
ブリティッシュエアウェイズっていう航空会社、
はいはいはい、
イギリスの航空会社なんですけど、
はい、
なんか、もともと JAL やっぱ使っていこうかなと思ったんですけど、やっぱちょっと割高だったっていうのと、
はい、やっぱ JAL 高いんですね。
JAL 高いですね。
ねえ、安心だけど。
ブリティッシュ、そうそう、安心で。いや、そう、JAL 安心なんですけど、で、ブリティッシュもなんか評判悪くなくて、
うんうんうん。
あと、自転車のオーバーサイズフリーなんですよ。
え、何キロでも OK?
なんね、何にも、なんか、重量はさすがに25か、
はい、
なんですけど、
はいはいはい、25
って結構詰めるじゃないですか。
そうですね。
しかも2個いけるんですよ。
え、2個?預け荷物2個いけるってことですか?
そうなんです。
え、嘘でしょ?で、2個、だから1個25キロだから合計50キロ分預けれるってことですか
?50 キロ持ってきてる。
マジっすか?すごい!え、ブリティッシュエアラインですか?
ブリティッシュエアウェイズ。
エアウェイズ。うわ、すごいいいですね。
はい。で、荷物ばっつり持ってけるっていうので、
うんうん。
あ、じゃあこっちにしよう。しかも料金も安いし、で、そこの航空会社で直行便往復にした感じですね。
うわー、やっぱ直行便がいいですよね。ロストバゲージのなんかいろんなストレスもなく。
はい。やっぱ経由便ちょっとドキドキしちゃいますね。
ね。大会のどれぐらい前に予約したんですか、飛行機。
飛行機自体は半年前ぐらいですかね。
あ、やっぱりそれぐらいがいいですよね。なんかこの日にちが近づくにつれて料金ってもちろん上がっていきますよね。
上がっていきますね。
ね、ですよね。半年前か。やっぱそれぐらい猶予があった方が、ね、選べる、いろいろ選べるし、料金も安くなるし、もしそういうのに出たい人は、半年前予約が結構大事になってきますかね。
大事だと、PVP の時もそうだけど、やっぱ早めじゃないと、ね、埋まっちゃったりもするんで。
ね、埋まるの最悪、それで高い、ね、なんとか間に合う飛行機会社を選ぶとか、そういうのになっちゃいますもんね。
そうですね。
ああ、いや、これはいい。皆さん、LEL、ちょっと、目標にしてる方いたら、ぜひ、さっきの航空会社、そして、預け荷物2つの50キロっていう、すごい旨味があるとこなので、覚えておきましょう。LEL 目指す方。あとはですね、あ、そう、リンコって、大地さん、どんなバッ、あの、リンコバッグ使いました？
僕、リンクをハードケースにしてた、
はいはい、ハードケース。
バイクポーターっていう箱の、箱型のやつで、僕は海外はリンクをするようにしてますね。
バイクポーターはペダルとサドルも外さなくちゃいけないですか？
僕は、とりあえず外せるものは基本的にほぼ外して入れてます。外さ
ほう。
なくても入れられるんですけど、怖いっていうのもあるので、全部外していきます。
え、ハンドルも？
ハンドルだけはつけてます。
はんはんはんはん。ああ。で、現地でも自分でちゃんとつけて、調整しちゃうってことですね。
そうですね。
そっか。バイクポーターの箱自体は航空会社のなんか、どっかに預けられたりするんですか？
航空会、普通に、ちょっと別の枠っていうか、オーバーサイズの荷物預けのところに預けるんですけど、で
で、
も、
その、
いいですよ、
あ、ありがとうございます。その箱自体は自分で持ち歩かないといけないんですか？その出先のホテルとか、そっちの方でも。
そうです、自分で持ち歩きます。
あ、そうなんだ。コンパクトになるからそんな邪魔じゃないんですか？
そうです、折りたためるは折りたためるので、そんなにめちゃくちゃ邪魔っていう感じ、収納してるときは邪魔にはならないですね。
組み立ては空港でやりました？
いや、もう組み立てはもう屋久島で全部組み立てて、その中にバイク持ち込んじゃって、で、それから、もう、羽田に持ってってっていう感じですね。
で、現地では、ホテルで、その箱をばら
ホテ
す。
ルでバラして、そうです、そう
ああ、
です。
ですよね。そうですよね。空港でやっちゃうと大変ですもんね。
そうです、そうです、そうです、そのまま。で、イギリスも、なんか自転車とか、自転車、電車持ち込みめっちゃ楽なので。
あ、やっぱなんか日本以外のところってフリーですよね。もう別にその輪行袋に入れなくていいとかいうルール多いですもんね。
すごい楽ですね。
そうなんですね。ちなみにイギリスの治安はどうでした？
なんか、そんなに気にならない、なんとなくですけど、ちょっと日本の雰囲気似てるなとも思ってて。
どこに雰囲気が似てる？
なんか、まず道路の、右、車線の右左が日本と一緒なんですよ。
そうですよね。そうですね。確かに。
で、あと、なんとなくの人の感じっていうのかな。なんか、ちょこちょこ海外行ってるんですけど、なんか国の雰囲気ってあるんですよ。なんか、それが、あ、すごい、なんか日本っぽい、みたいなのを感じる国だったので、なんか治安とかも全然気にならなかったですね。
よくなんか聞きますよね。日本人とイギリス人似てるみたいなの。ああ、実際に現地に行ってもなんとなくそれを感じるんですね。
感じましたね。はい。
サイクリスト、その LEL に出るサイクリストに事前にこう交流とかがありました？事前っていうか、そのレース開始前に。
日本の方と僕、あんまりコミュニケーション取らないようにしてて。
あ、それは意図的に？
そうです、そうです。
それは旅感を出すためにですか？
いや、僕なんか、そんなに脚力がないから、自分のペース守って走んないと 多分完走できない人で。
はあ、はいはい。
で、誰かと走るってなると、とか、なりそう、なると、僕、断りがなかなかできない人で。
え、そうなんですか？
そうなんですよ。一緒に走りましょうよとか言ったら、はい、あ、いいですよって言って、ちょっと後でしんどくなりそうなので。
はい。
そう、事前に、なるべく交流はしないで、
はぁ。
知るっていうのを、そう、ちょっと心がけてるっていうか、ようにしてて。
なるほど。まあ、はい、あれですよね。こう、ね、自分のペースを守るためですね。
そうです。挨拶とかは全然もちろんするんですけど、なんか、あんまりこう、うん、じゃあ何か交換しましょうとか、一緒にとかなりそうな雰囲気になる前に、撤退していくっていうのはい。
はい、だってね、みんな良かれと思って言いますもんね。一緒に走った方が楽しいっていう、そういう意識でね。はい、あと、やっぱり同じ日本から来てるから、そういう仲間意識でっていうね。
はいはい、そうです、ね、そうそうそう。
あ、ちょっとこ KP さんがなんかすごいこと言ってますよ。治安は北九州が世界で一番悪いもんねっていう。この、よく X とかでつぶやかれる、修羅の国の、そういうワードからですかね。全然修羅の国じゃないから。もうめちゃめちゃ住みやすいからって言いたいんですけど、まあ実際ね、数年前まではなんかね、手榴弾がほら、ね、お城の堀から出てきたとか、なんとかとか、なんかありましたから。そのイメージを払拭したい。でロジーさんがノーとは言えない日本人という。でも大地さんは、あ、でも違う。大地さんはあれだ。あれ、弥生人。
はい、
これね、このネタ覚えてる人いるかな。弥生時代の方が復元されて、骨格とかその顔とかがですね、それに似てる日本人を探そうで、大地さん選ばれましたもんね。
そうです。もう、ね、日本で10人だけ選ばれた、世界、ね、日本トップ10の弥生人に似てる人です、は
い、
僕。
世界。面白い。これ、称号を与えたいですね、KP さんから。弥生顔っていうんですかね、弥生人顔の称号。一人しかいない。ちょっと話がそれましたけれど。クマさんが、パワープレイヤーの割と真反対のタイプですね。数年前、あ、最近もうあれか。北九州のことですね。そう、クマさんは逆ですもんね。ほんとパワープレイヤーだから。クマさんについて、でもクマさんは、ペース合わせてくれるから逆に、楽ですもんね、私たちがついていく側が。クマさん型だとですね。で、カッシーがテレビですかって書いてるのは、弥生人の、これ企画ですよね、テレビでしたよね。
あれテレビっていうか、もう鳥取県が、
はい。
もう県を挙げて、なんか大々的にやってたやつです。
鳥取県開催、でも今年ありました、それ。
いや、もうやんないんじゃないですかね。
せっかく2回連続、ね、2回連続でしたよね、大地さん。
いや、1回なって、はい、でそれから3回か4回ぐらい、鳥取県にもお呼ばれしてるんですよ。
マジですか、そんなにお呼ばれしてたんですか、3、4回。
そうなんですよ。で、そっちに行ってたっていう感じですね。
ああ、ね、そうそうそう、それで鳥取までなんかこう、自走ライドとかしてましたもんね。
そうです、そうです。
ね、ロジーさんが、県を挙げて発掘 された弥生人ということですねって。そうですね。もう話がそれまくっちゃった。そうそうそう。ノーとは言えない日本人から。じゃあ、大地さんのスタイルはもう、己のペースを貫くっていうスタイルで、いつもブルウェイを走ってるってことですね。
そうですね。
ね、ちなみに、日本人の参加者って LEL どれぐらいいました？
なんか、事前のエントリーは200人ぐらいで、実際はなんか120、30って聞きました。
ああ、結構じゃあ、エントリーしたけど、まあ何かで DNF した方が、半数とは言わないけど、結構いるんですね。
そうですね、いたみたいですね。
ね。おお、なんか理由があるのかな。それは天気予報的なものとか関係あるんですかね。
いやー、それも、いや、どうなんですかね。僕らも、その言われたのが、開催の2日前か3日前だったので、はいはい、運営から。
ああ、じゃあ事前には、そんな事前には分かってないってことですね。
まあ、そっちの予報を見てれば、もしかしたらもあるかもしれないですけど。
はいはい。ちょっと今日の確信に触れるところにちょっと先に行っちゃいましたけど、大地さんはその1500キロの走行計画ってどんなものを考えてましたか？
僕はもう、だいたい実測15から20の間で、まあ、ポンポンポンポンあまり休憩を取らずに、
うんうん、
飛んでいくみたいな計画だったんですけど、だいたいまあ120時間から115時間ぐらいで完走できたらなぐらいだった、
うんうん。もう時間はそのもう目いっぱい使うような感じですね。
そうですね。時間目いっぱい使いたい人ですね。
うんうん、だってね、早くゴールしたって同じ認定だから、それなら体力を温存しながらがいいですよね。
はい、あ。
この LEL って PVP だとほら先頭の1位の人はやっぱり以前レースだった名残があってなんかこう表彰されちゃうじゃないですか。 LEL もそんなのあります？
多分あると思います。やっぱはあの早い組が早い組で負けられたので。
ああやっぱファストラン組がいるんですね。
はい
はい。あ、まあ、世界は広いですね本当。その1500キロをファストランするってもう桁が違いすぎてねえ。あ、そうだ。そうそう。それで、この LEL に参加するにあたって、事前準備、トレーニングとか、特別に用意したものとか、何かあったら教えてほしいんですけど。
特別に用意したものは、特になかったんですけど、
うんうん。
現地で、その台風情報が出てから、
はい。
雨具買い行きました。追加で。
追加で。用意してたものじゃ絶対足りないって思ったってことですね。
はい。
まさかまさかのですね。じゃあここでですね、そう、走行中のトラブルについて尋ねなかったんですけど、走行中っていうか今出てる、その、もう、なんかね、今回の、あれですよ、一番の目玉の、台風情報。これが2日前に発表されたっていうことなんですね。
そうですね。3日にスタートだったんですけど、1日の夕方ぐらいかなに運営からメールが来て、
はい、
で台風が来るので、
はい、
もしかしたらストップをかけるかもしれませんっていう、その走行禁止ですよね。
うわ、そこでもう最初からじゃあそれは言われてたんですね。
で、ただ確定ではなくて出るかもしれません。でもし出た場合、うんうん、必ずストップしてもらいます。
うんうん、
でもし、その、運営の判断に従わず勝手に走った場合は、4時間のペナルティ与えますとか、はい、5時間のペナルティ与えますみたいな感じのアナウンスが出ましたね、最初に。
5時間痛いですね。これ5時間だったら、その、例えば第一弾の走行計画だったら、ちょっと時間オーバーしちゃうぐらいあるってことですもんね。
そうですね。
ね、一発食らうだけで。
はい。もう待つしかないよねっていう感じ。うん、
じゃあ、天気予報、その台風の進路が、まあ、丸かぶりしてたんですか、ルートと。
イングランドの方はそうでもなかったんですけど、こう、やっぱ北上してたエディンバラの方、スコットランドの方が結構直撃しちゃうよねっていう感じでしたね。はい。
もうじゃあ、もうこれは避けられない、絶対に被るっていうのはもう分かってたんですね。
そうですね。だからもう早くさっさと通過してくれたらいいなっていう
感
じでしたね。
うんうん、そうですね、自分たちが向かってる間に、まあ、台風の速度がね、ちょっと早ければ、通り過ぎた後に自分たちが到着すれば平和でしたもんね。
はい、そうなんですよね。
いや、みんなそれを願いながらスタートしたと。
そうですね。
ねえ、そうなんですよ。この走行中のトラブルの最大のトラブル。これで、それでじゃあ、事前にストップかけるかもしれませんと言われていたことが、なんと、
それで、
はい、
もうストップかけられるかもって思っていたから、もうとりあえず走れるだけ走ろうなんですよね、はい、みんな、
うんうんうんうん。
なので、僕も初日で多分、22時間ぐらい走って380まで行ったんですよね。
すごい、380進んだんですね、初日で。
はい。で、そこにあのドロップバッグが置いてあったので、
はい。
で、とりあえず着替えとシャワー浴びて、で、30分だけ仮眠したんですよ。
はいはい。それももう簡易ベッドが用意されてて、お金を払えば使えるシステムですか？
LEL 全部込みなんですよ。
あ、それはありがたい、
はい、
もう利用しない手はないですね、じゃあ。
そうですね。で、30分だけ寝てる間に運営からストップが入って、そうです、
一気に走り抜けた。そこの一休憩で、
はい、で4時間ですね、最初は。
ね、そうでしたね、ストーリーで見たときに4時間ストップだから、4時間ストップでそれが開ければっていう希望ですよね、まずは。
そうです、そうです、そうです。でも、まあ、やることないんで、もう寝るしかないんで、とりあえず4時間寝て、で起きて、でまた話聞いたら、ま、もう4時間待機って言われて
まさかの。それって待機だから出たらいけないんですよね。出たらその走ったって見なされちゃうからダメってことですよね。
そうです。だから出てくときは、だからなんかその近所のストアとかスーパー行きたいときはもう歩いてですよね、
はい、あ、自転車は絶対置いてっていうことですね。
自転車で出ようとするとなんか、はい、え、どこ行くのみたいな感じで言われちゃうんで。
はあ、つらい。そこに合計8時間。
そうです、8時間です。
でもまだその間は、まあ、この8時間はきっと、まあね、繰り越しというか、あのタイムには換算されないようになってスタートできるって思ってましたよね、皆さん。
そしたらね、その繰り越しの話も、その運営はその、はい、あのオダックスのフランス運営元に、はいはい、多分確認しないと、その勝手に延長ができないみたいな話をされしてて、
はいはい、そっか、大元がそうですね。
そうです、そうです。だから僕らも分かんなかったんですよね、うんうん、それ勝手に減らされるのか、
はい、
それとも追加してくれるのかが分かんない状況。
不安しかない。勝手に8時間そこでもしかしたら削られるかもしれないという恐怖ですよね。
そうです、そうです、そうです、そうです。一応僕その時にもう8時か9時間か9時間貯金作ってたので、
はい、
まあこれ最悪8時間全部使ってもまだ1時間貯金はあるかなっていうなんか気持ちでしたけど、
はい、うわー、はい、か最初に380一気に走り抜けてね、はい、9時間の貯金が。だからそんな人ってなかなか全体のどれぐらいいるか、もういきなり借金背負ってる人も中にはいたってことですもんね。
いたと思います、はい、
ね、皆さんが、ああマジか、拷問だって、その8時間で計画全然違ってきててます、来てますよねって、ミポンさんも待ってても落ち着かないって、本当ですよね。だって、みんなどんな、みんなとその交流はしましたか、待ってる間に。
8時間の間に、あの海外の方たちとはちょっといろいろ話して、
はい、はい
はい。で、なんかこれどうなるんだろうねっていう話とか、あとは、うん、あの、言ったらその、PC にすごい人が溜まってくるんですよ。
あ、そっか、後ろからどんどん人がやってくるわけですね。
そうです、そうです。で、全員そこでストップかかるので。
うんうんうん。
だから、僕らの PC に、確かなんか後から聞いたら、800人ぐらい一気に溜まったんですよ。
800人収容できる PC、すごい。え、場所ってどこ、どんな施設でした？
多分あれ、ですね、
学校の体育館？
いや、もう多分学校の敷地内全部。
わあ、全校生徒より多いとか言われてます。うわあ、そうなんですね。じゃあ、各教室で寝てる人もいたってことですね。
教室、そうですね、もう至る所で人は寝ていて、うん、で、うん、あとは、だから食事がどんどんしょぼくなってくるんですよ。
うわー、怖い。そこにとどまらないといけないのに。
そうです、そうです、そうです、そうです。8時間待ってるからお腹空いて何か食おうとしても、食堂で何か豆とパンだけとか。
悲しい。
これ、一番つらかったですね。この待ってる、うわ、食い物ないみたいな。
本当遭難かなってクマさんが言ってるけど、マネでも一応、それも含まれてるんですよね。食料というか、レストランの利用代も含まれてる。
含まれてます。
ね、ミポンさんも食事も全部参加費入ってるんですよね。でも人がいすぎてとどまりすぎて食料が枯渇しちゃったっていう。
みんな何回も何回も食べるから、それでどんどんどんどんなく、そうなくなっていくんですよね。
そりゃその PC も想定外ですよね。800人が8時間滞在する食材を置いてないですもんね。
もうあれはすごかったですね。
ふわー。でそこでじゃあ食べ足りない人は外のストアに買いに出かけたと。
そうだから歩いて買いに出かけたり。でも基本みんないつ再開されるか分かんないから、なんかとどまっている人の方が圧倒的に多かった気が。でなんかちょっと噂で8時間後に、はい、なんか5分刻みでスタートするみたいな噂も一瞬流れたんですよ。
え、何その希望あふれる、誰噂流したの？
本当です、これ本当にもう本当にみんなババって動いたんですけど、運営的にもそんな噂を私たちは流してないって言って、
うわ、誰だろう、
うん、ですけど、
じゃあもうそわそわするし、情報収集するにはもうその場にいるのが絶対一番いいから動けないですもんね。
はい。
で、その、ハリケーンが、その PC 自体には直撃はしてないんですかね？
なんかね、風はやっぱり結構吹いてはいたけど、まあ、走れないわけではないぐらいの、僕らの PC のところは、走れないぐらいではなかったですね。うん、
なんかさ、先に進めばそれが、そういう状況に突っ込んじゃうから、そこでもう止められてるんですね。
そうですね、そうですね。
ミポンさんがパニックするときって情報を錯綜しますよねって。そうだよね、誰かが希望的観測でなんかそうなったらいいよねが伝わって伝わってそうなるになってることってかなりありますもんね。
あります、多分本当それだったと思います。
ね、うわ、もう辛かったですね大地さんそれ。
いやもう大変だけど、もうとりあえず寝るしかないっていう感じだったんで、もうとりあえず布団に入ってちょっとでも再開することを祈って休んでとこうみたいな感じでしたね。
うんうん、ですよね。もうむしろ体力温存できる、まあ、チャンス、ね、約400キロ分をチャラに、ね、ゼロにして体力戻して100%から走れるみたいな気持ちじゃないとやってられないですもんね。
いや、そうですね、はい、
ね。そしてじゃあその続報としてはどんな続報が来たんですか？
8時間経ってで、さすがにその8時間の間、あ、そう、あのベッドを確保できて、で、寝れはしたんですけど。
うんうん、あ、よかったですね、クリスマさん
です、はい、
うんうん。
で、大体7時間ぐらい経って、その、はい、まあ、8時間後すぐ出たいから、
はい。
いろいろ準備を進め始めてたら、その、はい、みんなその食堂に集まってくれっていう上から話があって、
はい。
で、どっちかなって思ったらもうそれこそ、ね、中止ですよね。これからも北上は認めませんっていう中止の報告が出て、で、しかも、はい、朝の7時まで、
はい、
この PC からは出ないでくれっていう、その朝の7時でこれからストームが寄ってくるって風もすごい強くなるから、
はい、
運営としては全ての PC にとどまってる人たちを朝の7時まで出すわけにはいきませんっていう、
ま、食料豆しか出ないのに。
そうです、ただ、買い出しとかは行っていいですよみたいな感じです。もう LEL 自体は中止なので、買い出しとか行くのもいいし、はい、もしここに留まるんじゃなく、この近くのホテルに留まったりする分にはもう出てもいいんだけど、
はい、
これから南下するにあたって、
はい、
自走で走ったりする場合、
はい、
あと運営の何かこう元で動く場合は、朝の7時までは皆さん出ないでくださいって言われて、
はい、あ、熊さんが何時頃に言われてその朝の7時まで待機だったかっていうのをちょっと質問が来てるんですけど、
言われたのは、6時半です、夜の18時半。
あ、18時半に言われて、翌日の朝7時まで出るなと。
そうです、そうです。
またかよって感じですね、またかよ。
だから12時間プラスですよ、だから。
もう、やめてくれ。だって、ね、12時間で8時間でしょ、20時間も同じ場所にとどまってるってことですね。
そうです。
もう、なんだそれ、暇って書いてる。
いや、もう、もう、どうしようですね。でもこれ発表されて、で、うん、一瞬なんか、うわ、マジかってなって、
うんうん
う
ん
う
ん、
でももうね、まあ、安全管理の面で、で、後で聞いたらなんですけど、そのスコットランドの方に入ったところの、なんかこう、丘の上を走ってくる、なんかこう、風光明媚な道があるらしいんですけど、そっちでトラックとか横転したらしいんですよね。
トラックが横転するぐらいの風力だったっていうことですね。
そうそうそう。
うわー、絶対人飛んでる。
はい。で、ちょっと怪我人もできたみたいで。
なんかそこまで進んでた人は、
そう
なっちゃった。
そうです、そうです、そうです。なんで、まあ、しょうがないよねっていう感じだったんですけど。っていうぐらい感じの気持ちですよね。
会場の雰囲気はまあマジかーってなったと思うんですけど、そのなんか大地さんがストーリーで、まあ、皆さんがこのいろんな気持ちを押し殺して拍手してるそのシーンがあったんですけど、それもその現場であったんですか？
あれはもう直後、本当に直後で、もうその運営の人が発表したときに、はい、いやこれちょっと すごなんかその運営の方もすごい泣いちゃって、
はい、
なんかごめんなさいみたいな。みたいな感じで、会場にも泣いてる人も結構いっぱいいたんですけど、なんか、はい、いやでも、なんかその、判断してくれたことに感謝するよみたいな感じで、みんながわーって拍手をして。
わー、なんかもう皆さんが紳士すぎて。
いや、もう素晴らしい、素晴らしいなっていう。
だっていろんな思いがあるの
に、ね、うん。そうそうそう、感じですね。
だってね、大地さんだって目標にしてここまで準備してやってきて、まあ、そんな方たちの集まりで、もう普通は、まあ、罵倒したい気持ちもあるじゃないですか。なんでだよって、ここまでやってきたのにって、こんだけのお金と時間を使ってやってきたのにっていう気持ちよりも、ね、安全に配慮して苦しい判断をしてくれてありがとうっていう気持ちが現れてたってことですね、皆さんに。
なんか素晴らしかった。あの空間はすごい素敵な空間でしたね。なんか一人もいなかったので。
あ、そうなんですね、
はい。
なんか話を聞いてるだけでちょっと私もぐっときて今そのなんかいろんな感情がもう想像だけでこんなに辛いのに皆さん素晴らしいですね。紳士だ。
うん。
泣いちゃいました、大地さん。
僕はちょっと泣きましたね。
ですよね。泣いちゃいますよね、こんなの。これは
NHL 始まったっていう、うん。始まって以来らしいですよ。初って聞きましたね。
ですよね。そんな、まあ、ハリケーンとかぶったとしても、そんな進路上にばったり当たるというか、そんな奇跡が起こるってなかなかないですもんね。
いや、ないと思いますよ。
あ、ミポンさんが、三船さんの投稿で人がチャリごと吹っ飛んでいったって書いてあったって書いてあります。それはやばい。大地さん、あの、知ってる範囲で聞きたいんですけど、最大どこまで進んだ人がいるとかいうのって知ってます？
あ、一人だけ完走しました。
マジっすか？待ってください。それ、じゃあ、走行禁止になるまでに1500キロ走っちゃったってことですか？
いや、その前に、だから半分進んだんですよ。
ああ、はいはいはい。
だから半分進んじゃってれば、もう、あと難関するだけだから、その運営としては、ストップかけないじゃないですか。
はい、ああ、なるほど。
そうです。もう北上しないんで。
はいはいはい。それはいいんだ。北上が罰なんで、南下は OK。
そうそう。で、ただその方も、その、言ったら、多分朝の7時まで待機はしたんですよ。
はい、マジっすか？
だから20時間ぐらいがっつり削られたのに、
はい、
その方から調子したんですよね、確か。
すごい貯金がありすぎる。
え、だから LEL2025 の完走者は1です、はい、だから1。
マジで、
はい、
芸術ですね、それ。
いや、もうすごいですよね。まあ、全然僕はお会いしてないんですけど。
どこの国の何歳のどんなバイクに乗ってる人とかめちゃめちゃ気になりますね。
あれ、どこの国の方だっけな。なんか結構ね、今年は50代中盤ぐらいの男性で、
はいはい、
バイクは確か黒のスコットじゃなかったかな。どこの国か忘れちゃったんですけど。
なんかでもインスタとか、まあ、とりあえず検索でたどり着きそうですよね。
LEL2025
みんながそれ見たくっそ笑いました。やばすぎ。なるほどって半分進めばゴールできたのかって、パワープレイヤーすぎる。すごいっていう、もうすごい言葉、コメントが来てます。
いや、もうすごいですよね。
アカッシーが750キロ何時間で走った計算ですかって来てる。
まあ、すごいざっくりだけど、20時間ストップかけられて、あと残りが108時間ですよね。だから108時間の半分、だから54時間ぐらい。でも多分そこまでにもっと、50時間ぐらいかな、50時間ぐらいですかね。
はあ。え、ちょ、時速出して、時速。
あ、違いますよ。違う。最初の、
はい、
スタートしてから、翌日の朝の11時半にストップがかかってるので、
はい、
それまでに走、750キロ近くまで行ってなきゃいけないから、はい、もっと早いんじゃないですか。
もっと早い。もう54時間よりももっと早い。クマさんが750キロまでを24時間ちょっとくらい。
そうそう、多分その24時間ちょっとだと思う。
あもうちょっともうよくわかんない。なんだその人。ちょ、みんな X で調べよう。調べて出てきた人ちょっと共有してください。ぜひ。ミボンさんがヒーって言ってる。え、これですね。皆さんじゃあストップかかりまして、朝、7時まで待機を開けた後に、どっちに進む、もう皆さんまたスタート地点に戻るっていう、そういうあれですか。
これ、こっから選ぶ、もう好きに帰ってくださいなんですけど、
はいはい。
PC は開けるので、全部ライドして帰ってもいい、自走で帰ってもいいですし、
はい、
電車使って撤退してもいいですしっていうのは、もうそれぞれが好きに選んでいいですよっていう流れだったんですよね。
北上しなければ南下して PC 通って帰っていいってことですか？
そうです、そうです。
ああ、なるほど。大地さんはどっちを選びました？
僕は、もう電車で撤退を選んで。
はい。
なんでかというと、僕、そのスタート地点の、寮の部屋、大学の寮の部屋を運営が、貸してくれていて、僕、その抽選に通ってたんですよ。
おめでとうございます。すごい、はい、めちゃめちゃ便利な場所ですね。
そうなんですよ、めっちゃ便利で部屋取れたので、うん、もう帰って観光に切り替えようと思って。
あ、気持ちの切り替えができたんですね。
で、そのままなんかいろいろイギリス行くの初めてだったので、
うんうんうん、
で、まあ、あっちこっち観光する拠点があるから、まあ、とりあえず電車も使いながら自転車であっちこっち巡ろうっていう感じでも撤退しましたね。
もうサクッとね、中心地まで戻って、はい、観光に全力触れるようにってことですね。
はい、そうですね、そうですね。
そしたら大地さんは、観光の方はどれぐらいの時間を使えたんですか？何日間とか。
観光だから、その終わっ、次の日に、もう2日目に LL が終わっちゃったので、その3日目、4日間。
はい。
もうまるっと空いたので、
はいはい、
で4日間遊び 回ってました。
それはそれで素晴らしいイギリス旅になったと思うんですけど、はい、どこに行きました？有名な名前の分かるところとかだと。
ケンブリッジっていう街と、
はい。
僕、ハリーポッター好きなので。
おー、ハリーポッター、ハリーポッターの聖地巡りしました？
そう、聖地って言われてる場所とか、はい、撮影された場所とかっていうところを、はい、なんかこう、いっぱい、巡った感じですね。
わあ、それはあれですよね。LEL 走ってたら叶わなかった？
LEL 走ってたら叶わなかった場所も何箇所もありました、ありますね。
もうそう思うしかないですもんね。これはだから神様がくれた、ね、イギリスを堪能しろってことなんだって思うしかないですもんね。
はいはい。
私はハリーポッター原作と映画とどっちも見てるんですけど、駅何分の4分の1でしたっけ、なんとかっていう、
はい、9と4分の3番線ですよね。
9と4分の3線見てるくせに分かってる。そこにも行ってますよね。
行きました。キングスクロス駅。はい。
そう、みぼんさんが、私も大地さんのストーリー見て観光気分になれましたって書いてるんですけど、私もそれを見ながら、やっぱ知ってるか行ってると全然違うんですよね。誰か知らない人が観光地あげててもふーんぐらいなんですけど、やっぱ知ってる人が回ってるって思ったら、ぐっと身近に感じて、すごい楽しかったです
。うんうん、いや、もういい話でしたね。
カッシーも観光の方も貴重な経験ですねっていうことで、コメント聞いてくれてます。どこが一番良かったですか？観光した中で。
一番良かったのは、やっぱロンドン市内は、やっぱ自転車走りやすくて、
はい、
やっぱ自転車専用通路っていうんですか、
はいはい、自転車
やっぱこうしっかり、そう専用レーンできてるし、はい、で見る場所、おーすげえ素敵だなっていう場所ばっかりで、
は
あ、良かったですけどね。
まあ、自転車に優しい街だったんですね。
はい。
いいなぁ。日本は厳しすぎるから。すぐクラクションとなったら。海外走って日本に戻ってくると、なんかちょっとこう、ちょっと残念な気持ちになりますよね。
あ、ちょっとわかります、ね。ちょっとなります。はい、ね。
向こうのあのリスペクトがこっちにも浸透したらいいのになっていう。
うん。
ねえ、そうか、そうやって、大地さんは4日間、イギリス旅を満喫して帰ってこられたんですね。
そうですね。しっかり満喫してきましたね。
ちなみにイギリスって食べ物なんだっけ、どこだっけ、なんかこう食べ物残念な国とかで挙げられる国、それドイツ？
イギリス、いやイギリス入ってます。
って言うけど実際どうでした？
いや実際そうですね。何が美味しい。なんかイギリスって何が美味しいっていう国じゃないんだなってはなんとなく思った感じがありました。
あ、じゃあ日本みたいに寿司とかすき焼きとかではなく、
はい、いや、一応なんかこう、ね、有名なフィッシュ&チップスとかはやっぱ多分行ったんですけど、
はい
はい、やっぱなんとなく自分でこう、ケチャップつけてマヨネーズつけて、はい、あとはビネガーかけて、はい、で、はい、好きに味付けしてみたいな感じなので、
はい、
まあ、美味しいけどっていう感じ。
美味しいけど、まあ、自分なりにアレンジして楽しむってことですね。
そう。よかったのが、スーパーの、
はい、
お惣菜コーナーっていうのか、
はい、
の料理は、
はい、
よかった
です。じゃあ、あれですね、レストランでちょっと食事しなくってもスーパーのお惣菜買って部屋で食べれば、まあ、リーズナブルにも済むしっていう。
はい。
物価はどうですか？
物価めちゃくちゃ高いです。物価めちゃくちゃ高いです。
めちゃくちゃ高いんですね。
はい、
いくらでした？そう、いくらってイギリス何？単位何？単。
例えばじゃあマックの。
はい。
マック
で。
あの、はい、朝セットあるじゃないですか。
はいはい。
あの、なんか簡単なマフィンとか、ハッシュドポテト、はい、ドリンクがついて、はい、日本だったら多分500円とか、そのぐらいなのかな。
まあ、あっちだと1500円。最近高いですね。
あっちだと1500円か2000円ぐらい。
それがイギリスでは1500円から2000円。
そうです、そうです、そうです。
なるほど。なんか、フランスもそんな感じの金額だったかな？近いようなセット
に頼むと。そうですね。フランスもそんなぐらいだったかな。で、普通のハンバーガーのセットを頼むと、
はい。
それが2000円から2500円
ぐらい。あ、もうちょっと高い。
そうです、そうです。
クマさんが高くて。あ、カッシーも高っって言ってますね。高いね。やっぱりレストランで食事しようと思ったら、まあ、それなりにかかっちゃいますよね。
レストランで一食食事したら、
はい。
5000円とか。
やばい、破産する。レストランで食事してたら、もう特別になんかゴール後のご褒美ぐらいじゃないとやばいですね。
そうですね。だからビールも一杯飲むと1500円。はいとか2000円弱ぐらい10ポンドぐらいなので、
うん、すごい。あ、クマさんがそれを聞くと国内だけでいいやって思ってしまう。そんなことないよ。そんなことないよ。だからあれですよね、みんな宿にキッチンとかついてるからそこで料理したりとかしてね、済ませてます
ね。はい、僕もそうしてました
ですよね。
してました。
もうカフェでも気軽に入れないですもん。まあ自転車を旅してて、自転車があったらさらにね、その心配もあるからできないんですけど。じゃあ大地さんはちょっとレストランで食べたのは控えめで、主に料理をしてたと。
そうですね、主に自炊でしたね。
もうスーパーで手に入る食材で、でもね、美味しかったって言ってましたもんね、スーパーのお惣菜。
はい。あの、スーパーのお惣菜は安いし、あと、うんうん、なんか果物とか野菜に関しては日本とよりもちょっと割高ぐらいなので。
それはいい。果物食べたいですもんね。
はい、果物めちゃ、果物はむしろ日本帰ってきて、あ、高いって思いました。
へえ、何食べました？イギリスの
果物。ベリー系、なんだっけ、ラズベリーとか、あとはもう果物ほぼ食いましたよ。ブドウも、マスカットも全部安くて、3ポンドとか4ポンドくらいでめちゃくちゃ入ってるのが、ストロベリーもあるし、オレンジも、全部安くて。
すごい、スーパー巡りしたい、それ。楽しい。で、補給ポイントで、ね、スーパー行って買ったりしますもんね。
うん。
あ、クマさんが、ミポンさんが両手にビール持って回すだけで3000円って。確かに、ね、あれだけで3000円かかっちゃうっていう。あ、ミポンさんから質問です。LEL はここで顔の私が聞きたいけどどうしようと思っていた、あのあれが来ましたよ、質問が。LEL、トータルでなんぼかかりますかという。航空券、ね、滞在費、いろんなものを込み込みで、もし聞いていいならば聞いてもよろしいでしょうか。
はい、全然大丈夫ですよ。
はい。
フライトが30ぐらいです。はい、30万ぐらい。
往復で30万。はい。
往復で30万ぐらいです。うん、で、エントリーが、はい、10万円ぐらい。
あー、やっぱり全部込み込みだからエントリー費高いですね。
はい。が10万。で、滞在中のその寮を、はい、使わせてもらってるのが、はい、6泊、前泊から行けるので、
はい、
7泊で、
はい、
200ポンドだから、4万円か5万円、4万円ぐらい。
安い。これは抽選に当たったからですよね。
そうですね。これめっちゃくちゃ安いです。
めっちゃ安い。これってどれぐらいの人が抽選に当たるんですか？何部屋あって？
確か部屋が200ぐらいなので、で、はい、個室とあとは相部屋もあるんですけど、僕も個室が絶対良くて。
絶対個室がいいですよね。それはそうだ。
で、確か、 保湿が150とかそのぐらいだったと思う。多分150ぐらいですか。
すごい。だってもう LEL 参加する人みんなその量泊まりたいじゃないですか、絶対に。
でも幸運良かったです。
ね、大地さんすごい。それはすごい幸運で、しかもいい話。
一番のファインプレーでした。
ね、そうですね。7泊4万はみんながほら、カッシー、安って、向こうならホテル1泊の値段にも行かないかもって、あ、そうなんだ、1泊4万ザラってこと？中心地だったら。
いや、中心地だったら、そんぐらいするとこも多分あると思います。
まあ、マジっすか。うわ、これは、やっぱ LEL は難易度こういう点でも難しいのかな。なんか PVP よりお宿の選択が難しそうって思いました。
あ、確かにちょっとそれはあったかも。なんか、うん、その開催するスタートの場所もちょっと田舎の方なので、あともそんなにチャンスがないんですよね。
う
ん、
ああ、そうなんですね。
なんかその辺も含めてちょっとむずいかもしれないです。
みぼんさんがホテルに宿泊するだけでもすごい金額を行くのに大地さん持ってるってあ、くまさんが抽選取れなかったらテント泊やなってくまさん
これね、キャンプサイトもあるんですよ。
マジで？いや、そうなんですね。
キャンプサイトは多分ね、滞在中90ポンドぐらいだったかな、
はい、
の金額でテントのテントサイト使っていいですよみたいなのもありましたね。
じゃあ貴重品の管理さえできれば、まあ、テント泊も簡易的なにできる人はできるんですね。
でテントは確かね、運営が用意してくれてるテントもあるみたいですよ。
そうなんですね、
はい、
もうなんなまでもずっと走ってるから本来だったら、で今回は
そう、
あの今回のことはあれですよ。だって私 PVP 走行中ホテル取ってないんですよね。あの荷物はホテルのフロントに預かってもらったんですけど、ホテル自体は帰った後、そう乾燥した後のホテルしか取ってなかったんで、間取ってないんですよね。これで間もなんか一応なんかトラブルあった時のために取るとかなったらすごい金額になるし、ナイツさんのこの7泊で、ね、今回帰ってきてバリバリ活躍してる、本当このファインプレーすごい。
いや、これ、僕、だからもし次回も出るとしたら絶対取り行きますね、これ。
絶対取りたいですよね。で、じゃあ待ってください。フライト30万、エントリー10万。で、宿泊費は、まあ、異例の4万。あとは？
あとはもう現地。で、僕、あの、前乗りが5日ぐらい早く入ってたので、他にも観光したいとこもあったりして。
で
その5日分の前乗りの、まあ、宿泊食事ですよね、はい、その5日前乗りの宿泊が確か15万ぐらいです、
はい、
で食費も合わせて20万ぐらい
ぐらいが、まあ、主にかかった、
主にかかった大きいの、あとはなんか細かいのはね、ちょこちょこありますけど、まあそんぐらいですね。
じゃあ今言われた金額を足すと64万円ぐらいってことですかね。
そうですね。まあ70いかないぐらいかな
っていう感じですね。はい。わあ、これは宿泊のところのファインプレーがあるからな。普通だったらじゃあ、まあ、80万、90万ぐらいあって、ただでも5泊分前乗りしてる人もまあ少ないですもんね。そんなに5泊で。
そこが外れれば、まあ、はい、60とかで、うんうんうん、60万とか70万ぐらいでいけるかなっていう。
そうですね。なるほど、なるほど。みぼんさんが、もし宿泊地外れ、抽選外れたら無理って、やっぱり3桁という。みぼんさんの旅のスタイルだったら3桁いっちゃうのかな。ね、美味しいものいっぱい食べたいですもんね、現地で。ああ、なるほど。うわ、すごく参考になりました。ちょっとね、ここまで聞いていいのかな、どうかなっていうところをみぽんさんが突っ込んでくれたので、すごく助かりました。絶対行くって。だってビール飲みたいよね、現地でね。 1杯2杯じゃ収まらないミポンさんだったら絶対に食にか食のね金に糸目をつけないって書いてる。だってイギリスにねもしまた次行けるかっていうと分かんないですからね。菓子がご飯代でプラス30万。ビール何回回しする、何回回しするかですねって書いてる。何十回回してから帰ってくるんでしょうね。ニポンさんだったら。いやー、すごい。すいません。もう10時、1時間越してたいつの間にか。めっちゃ話が面白すぎて。いやー、ちょっとすいません。最後に、
はい、
参加してみての感想と、まあ、また挑戦したいかどうかっていうのを大地さんちょっと聞かせてもらってもいいですか。
参加した感想もなんかね、はい、いろいろ、
うん、
まあ、よかったですけど、やっぱその改めて言うとやっぱ悔しいし
ですよね。はい、ま
あ、何にも
うん、
成し遂げられなかったなっていう気持ちはやっぱどうしても残ってしまっているので、やっぱまたね、うん、次4年後目指したいなっていうの、
はい、
じゃあその間にね何ができるかとかどうしようかとかもあるので、はい、まあいろいろちょっと他の海外ブルベもチャレンジしながら行こうかな、うん、4年後目指そうかなっていう感じですね。
おー、すごい前向き、すごいです。だから4年後だから2029年ってことですよね、LEL。
はい。
ね。これも参加の条件って、あ、すいません、ちょっと話が戻っちゃうんですけど、参加の条件は一緒ですか、PVP と。
そうです、あれがないので、事前の、SR 所得とかがないので、基本的にはその、エントリー峠をどう超えるかっていうところさえクリアできれば、多分いける。思いますね。
そうなんですね。そうなんだ。ちょっとまた違うんですね。
そうですね。
はあ。いや、すごい。2029年のじゃあ LL に向けて、大地さん、まだまだ、まあ、目標の途中ってことですね。
そうですね。もうね、完走するまでは頑張ろうかなっていう感じです。
おー、すごい。皆さん、ちょっと大地さんにエールを送りましょう。大地さん、2029年。頑張ってください、拍手いやー、もうこの経験、あ、ま、ざ、もうね、無念、残念ですけども、こんなことが起こることってもう二度とないんじゃないかぐらいですよね、大地さん。
そう、だと、もう出会って、もうこれ以上なくてほしいですね、はい。
ね、もう、本当ですね。
もう結構です、はい。
もう結構。でも、いろんなドラマがあって、なんかこの本当その当事者の方にこうやっていろいろ話聞かせてもらって本当に面白かったです、大地さん。ね、なんかこう、ね、この完走できなかった、行って夢を叶えられなかったっていうところからお話をどう聞いていこうかって思ってたんですけど、聞けて本当に良かったです。
はい、こちらも話できてよかったです。ありがとうございます。
いや、海外ブルベ、まだね、その別に PVP とか LEL じゃなくっても、ね、何でも開催されてますもんね。
はい、
あ、名前、ペコさんか。ペコさんが走ってるように、あっちこっち行けばどこでも走れますもんね。
はい、なんかその辺もちょこちょこいろいろ調べていこうかなって感じ。
おー、大地さんがもう海外ブルベ達人になって、ちょっと私たちにいろいろ教えてもらえる日が来るのを楽しみにしてます。
頑張ります。
ありがとうございます。はい、じゃあ今日はすいません、もう1時間以上話してもらって本当に大地さんもう勉強になりました。また2029年に向けて頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで大地さん今日はありがとうございました。拍手さらに拍手。
ありがとうございました。
ありがとうございます。本当貴重なお話だった。もう。すいません。まあ私がね、最近ブルベ走れてないこともありまして、このブルベから離れてるところで、こうやってメンバーの方から貴重な話を聞けて本当に良かったです。ね、皆さんも、LEL、なかなかね、4年に1回っていう、4年に1回しか巡ってこない大きなブルベなんですけど、なんか参考になることがあったら、特にミポンさん、クマさん、 そのあたりどうでしょうか。優作さんもお話楽しかったですってね、ありがとうございます。ロジーさんも、ね、あと、ショミさんもね、来てくれてて、ヒロさんも来てくれてて、ありがとうございます。すいません、ちょっとね、お話ししてたから。お、みぶさんが、誕生のためにはお金を貯めろということですね。クマさんが円高になれって。わかんないね、情勢は、こればっかりはね。だからね、この2年前の PVP もさ、ちょっと物価変わっちゃって、全然、ね、まあ、前回の4年前と全然違うっていう話が出てたけど、もうこれはあれですよ。行きたい時に行けですよ、本当ね、もうそんなん言ってても、どうなるかわかんない。行きたい時に行こうっていう。そのためには、まあ、資金もね、必要だと思いますけど。ということで、今日はそんな感じ、LEL のブルベのお話でした。次回のラジオは、また ね、2週間後ですね。ということで、よろしくお願いします。今日は遅くまで皆さんありがとうございました。お付き合いしていただき。では、次回もよろしくお願いします。おやすみなさい。大地さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。円高になれ。おやすみなさい。では、退室をお願いします。